この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日のお相手はゼネラルスタッフのセリタと、
今日も忙しくて昼飯が、17時で、大変でした、社長の木村です。
はい、はい、この計2名で行ってきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、このグロータックのポッドキャストはですね、おかげさまで公開以来、今のところ、アップルポッドキャストランキングでずっと上位が続いています。
素晴らしい。
はい、ありがとうございます。いや、これ始めるにあたって、最初、ポッドキャストやるんですよ、みたいな話、やりましょう、みたいな話をしたときに、まあ、最終目標はスポーツカテゴリーで、1位を取るっていう話をしてたと思うんですけども、うん、でそれでポッドキャスト大好きなあの小島から、うん、まあ初回とかに出ていた小島から絶対無理だよって言ってましたよね
言ってた、
絶対そんな甘いもんじゃないぞって言ってたんですけど、第1回を更新したところで達成してましたと
まあ、ね、最初だけだって話
もまあ最初だけだって話もあるんですけどまあ良かったなと思ってるんで、木村さん、ボーナスください。
いやうん、わかった。業績良ければ、考えます。
まあ、という感じでね、まあ、ランキングはいまだに結構高いんですけど、まあでも、アルゴリズムが謎なんで、多分そろそろ落ちると思ってます。
はい。
まあ、僕、セリタが個人でやってるポッドキャストも一回ランキング一気に上がったんですけど、順調に下がってるんで、まあ、最初の勢いだけかなという感じではあるんですが、うん、まあ、ランキングが落ちても引き続き更新は頑張っていきますので、うん、応援をよろしくお願いしますと。
いや、頑張ろうよ。
はい、頑張りましょう。頑張ります。
はい。
はい。で、今回のテーマですが、前回に引き続き、初期製品と脱サラ、その3というような形でやっていきたいと思います。
はい。
はい。で、今回の製品は、ブルカットを中心に話していければなと思います。
はい。
はい。ブルカットを作るにあたってなんですけど、なんかもともと話を聞いている限りだと、ブルカットと、家庭の事情と、会社の事情の三角関係があって、なんかいろいろ作らざるを得なかったというような話を聞いたんですけど、ね、
うん、
まあ、どんな感じでしたか
って。はい。まあ、最初に頑張ろうよって言っといて、こんなネタで大丈夫なのかなってすごいいつも思うんだけど、まあ、それを聞いてくれている皆さんに感謝を込めて、恥を晒すようであれなんだけれど、まあ、いろいろ話していきたいなと、思います。
はい。
まあ、ブルカットと、まあ、フレックスシリーズとか、GT ローラーシリーズか、は、まあ、結構、なんだろう、結びついてる、まあ、当然ローラーグッズだっていうことであるんですが、はい、まあ、動機がね、あれなんね、まあ、ちょっと遠いところに通勤してましたよっていう話を1回か2回かどっちかにしたかと思うんですよ。はい、通勤の距離が長くていいトレーニングになりましたみたいな。うん、まあ、そこに行ってた時に、まあ、やめろと、長い距離の自転車通勤はという話が持ち上がって。
あ、会社から
ってことですか？会社からね。
はい。
いや、なんでかなって言ったら、まあ、二つ理由があって、木村にもっと仕事をさせろと。いう、なんか上のご、なんか私があったのと、あと、規定がないと。要は、まあ会社の方、まあ制度っていうか、まあ、に、その自転車通勤のマックス距離がないと。で、
はい、
お前50キロ近くあるよなっていう話になって、それ、自転車通勤の範囲じゃねえだろうって言われて、いやいや、じゃあ何キロなんですかって聞いたら、ないんだよっていう話になって、
はい、
っていう話でなんか総務と話、勤労総務と話したら、なんかバイクとか車のマックスが40キロか45キロだったらしい。
はい。
それに当てはめてもオーバーだと。だから直ちにやめろと。いう話で、別に、じゃあ徒歩50キロで禁止なのかって聞いたら、まあ、それは別にいいんじゃないか、来れればいいけどっていう話で、まあ、なんやかんや理由をつけて辞めさせたかったっていう話で、まあ、それでも辞めなかったという、 自分に対して、
はい、
会社が取った処置としては、転勤させると。自分の自宅から、近いところの事業所、かつ、駅前の、駅ビルの中にある事務所で、自転車通勤禁止っていうところに、転属させられるという、この強引な、この処置を受けて、いや、当然の処置を受けて。
でも、すごくないですか？その、なんていうんですか、理由が何かこう、別でこの人にこの仕事をさせたいから転勤させるっていうのが、まあ普通だと思うんですけど、うん、自転車通勤をさせないために、転勤させるっていうのは、なかなか、会社としても、すごい処置だなって思うんですけど。
まあ、そんだけ自分のことはどうでもよかったという証拠だね。
まあ、それだけあれなんですかね。木村さんが仕事しなくて何とかして仕事させる環境に行かせたかったってことですかね。
まあ、そうかもしんないし、めんどくさいやつ早くどっかにやってしまえという、あれなのかもしれないけどね。まあ、理由は、まあ、本当の理由はよくわからないけど、
はい、
一応伝えられたのはそういう話で、まあ、無事転勤させられたと。
あ、じゃあ本当にその理由も自転車通勤をさせないために、
うん、
転勤させたっていうふうに言われたんですか？
そう。これだったらできねえだろうって言われたね。
はい、なるほど。
うん。まあ、で、だから、かなり近場になったのと、まあ自転車で通えないっていうかね、制度的にダメですよって言われたんだけど、まあ結局、やってたけどね。自転車通勤は、はい。まあそれでも距離にして、本当片道10キロちょっととかぐらいだったんで、はい、まあほぼ練習にはなるようなとこじゃないっていう感じで、まあそうすると何をしだすかというと当然ローラーをメインにトレーニングをしていくわけなんだけど、まあそもそも少し前からその、まあローラーは取り入れてたので、ローラーに対する不服みたいなのはかなりあって、まあ、当時のローラーの、なんだろう、売ってるやつって言ったら、まあ、ほんと、美濃浦さんのその、まあ、今も同じ形かな、後ろのユニットが、まあ、タイヤに押し付ける、固定タイプで後ろに、こう、フライホイールついてて、タイヤにグッと押し付けてやるタイプなんだけど、まあ、それが、の、なんだろうな、今と同じ形なのかな、方式というか、その、ユニットの世代としては。まあ、それがすごい良くて、それまでのトレーナー、なんか室内トレーナーすごい振動が大きかったり、なんか負荷がむちゃくちゃだったりってよかったんだけど、結構使えるやつで、すごい良かったんだけど、やっぱ固定ローラーの問題点とか、どうして絶対振動出るんで、まあ、その時は、まあ、鉄骨のマンションに住んでたんだけど、やっぱり問題があるぐらい音は出るんで、まあ、なんとかなんねえかな、みたいなことは思ってて、で、まあ振動の、その、ローラーの振動ってみんな言うけど、大体何なんだこの振動はと。
はい。
どっから出てどんなもので、どうやったら収まるもんなのかと。まあ当然スポンジとかね、いろいろ引いて対策しながらトレーニングはしてたんだけど、まあ大体何なんだよこいつはみたいな感じで、まあ考えてて、まあ測ってみりゃわかんじゃねえかなというところで、まあ、測定器が欲しかったんだけども、振動の測定器を買うお金もなかったので、
はい、
作るとこから始めたという感じかな。だから、はい、まあ、簡単な測定器、まあ、売ってる、まあ、気づきとかで売ってるし、まあ、キットとか買ってきて、まずやってみたりとか、振動の測定キットみたいなとか。まあ、全然測定の周波数足んなかったりとか、まあ、性能的な問題もあるんだったんで、まあ、いろいろ、こう、電子、まあ、部品を買い集めてきて、で、まあ、絶対値的には測れないんだけど、測定器ではなかったんで、まあ、そのデータを集める機械を、まあ、ハード的に作って、で、まあ、相対的に比較すればある程度とか、まあ、周波数はわかるんだけど、その、まあ、相対的に、まあ、測れるような、まあ、測定器もどきみたいなのを、まずは作ったって感じ。結構周波数、まあまあ高く取れたというか、サンプリング周波数ね、結構高く取れたので、
はい、
まあ使えるなって感じで、まあそこから始めたんだけど、まあそれの、いわば、まあ、ハードを動かすプログラムとか、取得プログラムとか、あとちょっとした解析プログラム のプログラムは会社で全部やってたね。もう腹いせに近い。
結局転勤したところで仕事はしなかったと思います、ね。
そうかもしれないね。まあね、ちょっと時間待ったっていうのもあったけど、うん。まあ、なんとか作れて、で、それでちょっと、まず、その、固定ローラーのね、振動を測定し始めたと。はい、で、じゃあ、まあ、測れるようになったんで、じゃあ、スポンジ入れたら、どれぐらいちっちゃくなるのかなとか、その床の振動を測ったり、本体の振動を測ったりとか、いろいろしてて、なんかまあ、面白いことに、スポンジもいろいろあるんだけど、全く、こう、吸収しないスポンジから、かなり効くものから、いろいろ見つけ始めて、まあ、大体、その当時の、なんか、防振アイテムって売ってて、で、その、歌い文句が、70% カットとか、70% カットって書いてあるけど、はい、何から何がどうカットされてんだよ、みたいなとか、
はい、
すごい、なんか適当な歌い文句しかなかったんで、いや、これはちゃんとしたデータをつけて、ちゃんとした効果、まあ、こういう条件でローラー乗った時に何%少なくなる商品ですよっていうのを、ちゃんと、こう、消費者に伝えて、ちゃんとした商品っていうのはないから、これは作ったらみんな喜んでくれるんじゃないかなと。はい、
うん、
まあ多分ローラーで振動音問題で苦しんでる人はもう絶対ほとんどのユーザーそうなんで、
はい、
やろうかなと思って作り始めたとこかな。
やっぱりあれですか、木村さんの家庭でも、うん、もう振動でうるさいとかって言われたんですか。
うん、まあそれもあるし、うちの奥様は本当自転車大嫌いだったんで、今ではそんなに毛嫌いはしてないんだけど、多分当時多分自分が悪くて自転車ばっかり乗ってたんでね、怒ってたんじゃないかなと思って反省はしてるんだけど、
はいはい、
まあ。まあ、ローラー乗ってると不機嫌だよね、みたいな。
あ、それは別に振動がどうこうとか、うるさいとかどうこうはあまり関係なく、不機嫌だった
と。そう、まあ自転車は嫌いな。
自転車自体が、
ね。そうそうそう。自転車触ってたらもう不機嫌クイーンになっちゃうんで。寝てからやるか、みたいな。
まあでも寝てからであれば、まあ音はなるべく小さい方がいいっていうのもありますもんね。
うん、そうそう。寝てからローラー厳しいかな。あ、でもベランダでやったからなんとかギリかな、みたいな。とかね。あって、かな。だか結構、まあ面白かったけど、すっごい大変だったね。なんか、とにかく、データが量もすごい多くて、
はい、
もう、ちょっと取るだけでギガ単位とかなるし、それ解析する時間とかもすごい長くて、当時のパソコンだと。だから一個やるたびにすごい時間かけて解析して、材料の選定とか、まあ、いろいろやったから、だから本当にスポンジ効くのがベストなのかな、みたいなんで、なんかこうマスダンパーっていうか、こう、重りつけて、
はい。
で、その振動をそもそも打ち消すとか、いろいろ作ったんだけど、
はい、
ローラーの振動でこう、すごい低速から高速まで結構幅広くて、ほぼ無理だなって。まあ、結局スポンジで効くのが一番、こう、確実性が高いっていうか、周波数のこの低いところとか高いところも結構まんべんなくカットできるっていう、なかなかすごいなっていう。なんかもう車のエンジンもブルカットで乗せたらみたいな。マウントしたらみたいな。
でもそういった意味では、問い合わせで一度対応したのが、まあ、木村さんも記憶にあると思うんですけど、なんか、その、研究器具が、振動があるので、それをどうすれば、抑えられるかっていうのを、なんかいろいろ検討してた会社さんがあって、で、なんかいろいろその振動のやつ試したんだけど、全然ダメだった。で、中で、その社員の人が自分で使ってる自転車のブルカットを置いてみたら、もうピタリと振動が吸収できたと、いうことで、当時もブルカット2売ってなかったんですけど、なんかゴムのところが重要だったんで、うん、ブルカット2を特別に作って販売したっていうようなこともありましたけど、まあそういった意味では、ブルカットはあれですね、ローラー台だけじゃなくて、いろんなところにも実は使えるかもしれないって話もありますよね。
うんうん、そうそう、洗濯機の下に引いてる人もいるね。
あ、洗濯機の下に。確かに、それもいいですよね。
そうそうそう。まああんまおすすめはしないけど、まあ、確かによくできたかなという感じ。はい、まあだから作る 本当だからこれ作り始めて、だから振動、あれ、防振剤とか防振ゴムのメーカーさん、
はい、
ところに押しかけていって、もういろんなことを教えてもらって、本当何時間もこう喫茶店に閉じこもって営業さんに話聞いたりとか、こうアドバイスもらって、とかもしたけど、結局そこのは買わなかったとかね。で、あと、スポンジの材料屋さんとかに協力もらって、とにかく余った歯切れのスポンジをひたすら送ってもらって、もう、すごいいっぱいやったなっていう。で、メーカーの、ここのメーカーのこういうやつのこういうコードで、こういう特徴があるスポンジですとか、全部こう書いてもらって送ってもらって。
はい。
で、こういろいろ試したかなっていう感じかな。うん。なんで結構、まあ、測定器もまあ比較的よくできたっていうのはあるけど、うん。なかなかいい塩梅に、振動はカットできたなっていう感じかな。
なるほど。
うん。
で、最初に作ったのが、あれですね、ブルカットメタルというものだったと思うんですけど、
うん、
そのブルカットメタルは、どんなものだったんですか？
要はスポンジとスポンジの間に、まあ、マスダンパー的な、こう、重しを、まあ、だから10ミリアーツの鉄板が、中に挟んであるっていうやつで、
はい、
要はこれは、まあ、振動っていうのはエネルギーなんで、
はい、
そのエネルギーを、そいつで一応打ち消すっていうか、それを振動させて、消耗させて、で、下に伝えないっていうような、まあ、仕組みで、当時の、その、集まってる材料の中では、一番いい組み合わせ。
はい。
だったんだけど、やっぱ値段も高くて、
はい。
それは10ミリの鉄板ね、切って入れるんだから、大変。まあ、あとその鉄板の加工とかも、もう、本当まあ、値段が高くなっちゃうんで、一部こっちでやります、みたいな感じで。
はい。
加工したり、いろいろしたりとかして、まあ、本当だ、当時そうだな。だからもう、外で一生懸命ゴリゴリヤスリで削ったりとか
会社勤めしてて、
うん、
いやあれですか、夜とか、
うん、
休日とかに、
うん、
そのメタル部分を、うん、自分で加工してたってことですか？
そう、ある程度切っては工場さんでもらってきて、残りの仕上げ自分でやるみたいな、そんな感じ。
それって、でも、どれくらい売れたんですか、メタル
は。いや、だから結構売れたよ、でも。ほんと、2個セットで売ってて、2個セットで行って、500セットとか、1000セットとか、なんか、それぐらい売れたんじゃないのかな。
じゃあ、金属をひたすら1000個ぐらい削ってたわけですね。
そうそう。だから、数千個やってたね、多分。と思う。
すごいですね。
もうね、本当に辛かったね。いや、まあ、その辛さと高いって、それあの当時になんかその防振スポンジって何百円で売ってたりとか、
はい、
まあ、ちょっと、あんまり言うとあれなんだけど、まあ、某 M 社さんとかで売ってたやつなんかも評価したけど、はい、逆に振動が高くなるっていうわけのわからんスポンジとか売ってたりとか。
そんなことあり得る
んですか？あるんだよ、これが。なんか、ね、マット状になってて、
はい、
要は、全く防振するどころが強振してあって、だいたいちょっとだけ低くなるんだけど、はい、ちょっとだけなんだよね、
はい。
ある一定の周波数だけ強振して大きくなるみたいな。引かない方がマシだみたいな論とかあったりとか したんだけど、はい、それもまあまあ安いのね。まあその中でが結構高くて、
はい、
だから全部それだなんか1万人以上とか、そういう値段帯になっちゃうんで、
はい、
まあ、高いって言われつつ、でも使った人はみんな満足はしてくれてんだけど、まあ、そこまでお金出せないなって人が多かったんで、まあ、ブルカットライトっていうのをね、
次に作ったんですね。
次に作って、はい、で、ここで、その鉄の代わりに、まあ、基本的に高反発材料のスポンジを主に使うんだけど、
はい、
その中に低反発のやつをちょっと周波数特性が違うやつとかを、
はい、
入れ込むことによって、まあ、ブルカットメタルよりも性能がちょっと落ちるんだけど、まあ、なかなかいい値段とのバランスっていうところで、まあ、作ったっていうのは感じかな。うん。まあ、この時もいろいろやったけどね。
はい、
本当ゲルとか、いろいろ試して挟んだりとか、いろんなゲル取り寄せて、 まあ、アルファゲルとかね、なんとかかんとかとかっていうのがあったけど、この辺は全然ダメで。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。やっぱね、振動のエネルギー大きいんで、こうあと連続してるんで、
はい、
なんか衝撃的な、だからトンカチでドーンとか、なんか走ってて、かかとに入れてバンとか、そういう一発のものはゲル系は強いんだけど、振動みたいにこう連続したものだと全くこう吸収しない。
ああ、
う
ん、なるほど、なるほど。
うん、速い速度でやると全然意味なくて。
はい。
うん、まあ、低反発のスポンジの方がまだ良かったなっていう感じかな。まあこれはでも、うん、本当に作りやすくて良かったなって。
はい。
うん、まあなんだけど、まあ結局ブルカットメタルとライトの2本立てだったんで、はい、まあ、しんどいのは変わんなかったっていう。
まあ、メタルを買う人は
そうそうそうそうそうそう。で、メタルのその、なんだろうな、性能もライト超えられなかったっていうのもあったんで、次にブルカット2が出てくると。
はい、まあ、ブルカット2は今の現行のブルカット3とも、基本は一緒ですもんね。うん、滑り止め以外は一緒ですもんね。
そうそうそうそう。なんで、一緒なんで、まあ、この辺はもう、かなり材料の選定も進んで、その後、かなり最適化できたものかなというところで、
はい、
まあ、ここでもうブルカットメタルの役割は終わったんで、まあ、一本ブルカット2だけっていうことで、やっと、はい、やっと作る側も、安泰して作れるようになって、はい、で、まあ、買う側も少し値段もだいぶ下がったっていうところで、まあ、良かったんじゃないかなというところかな。
はい。
うん、そうだね。
いや、ブルカットは未だに本当にいっぱい売れてますからね。
いや、これ本当、うん。だし、ちょっと前ものすごい売れたもんね。
いや、もう本当、
ね、
すごいようです。そう。ね。
これはね、作るのが本当、逆に、まあ、ありがたいことにいっぱい売れたんで、すごい、作るのも大変だったんで、
はい。
なんか、うちの会社ではブルカットデーとか作ってたよね。
ああ、やってましたね。
そうそうそう。
もう結構でも2年前とかかもしれないですけど、
ね、
社員全員で、社員とアルバイトさん全員で、
そう。
ブルカットを作る日っていう。そう、
部屋に閉じこもって、ひたすらブルカットを全員で作るっていう。
そんなのもやってましたね。
そうやってたね。
まあ、あと、アルバイトの方にブルカットをすごい作るのが早い人がいるんですよね。ブルカット職人の人がいて。
すごいね、
はい、
すごい。
たまに持ち帰ってやってもらってました
ね。本当すごいね。うまいし綺麗しね、
はい、
なぜかできない人もいるんだよね。
あ、うまくできない人もいますね。
そう、全然シールっていうか、はい、両面テープがあってこう貼り合わせていくんだけど、お、全く合わないとか絶対間違えるとか。あれブルカットやるとなんかこうなんだろう、別にそれが人が分かるわけじゃないけど、こういうの得意な人と下手くそな人いるんだな、みたいなのがすぐわかる、
ね。人の不向き、
向きがね、わかるよね。
そうですね。
これは面白かったよね。作る側もね。
はい。
うん、
ね。ブルカットを作ってた時に、
うん、
その会社、まあ、脱サラの話になるんですけど、なんか結構、ま、自転車が、乗れなくなった上で、なんかどんな感じだったんですか？
うん、そうそう、もうね、なんか乗れなくなって、来たのに合わせて、もうレースもそんなにもうなんか先も見えてきたし、まあ年齢も結構高めだったんで、はい、もういいかなみたいな
感じ。現役をやめようかな
って思ってますか？うん、そうそうそうそう、もうそんななんかプロツアーで走ってるようなっていうのもあれなんで、まあもともとそんな整形そんなにプロツアーで立ってるわけじゃないので、
はい、
まあモチベーション次第なんで、うん、でまあ。自分が自転車競技やってて、どの辺ぐらいまで走れんのかなっていうのは興味があって、モチベーション持っててやってたんだけど、
はい、
まあある程度、その自分が走れる、まあ、環境次第なんだけど、
はい、
その、今の環境だと、この辺がもうマックスだなっていうので、まあそれを察知って何年もやってるっていうのも、まあもう、あまり、まあ無駄って言ったらあれなんだけど、まあ、それ以上やることもないかなと思って、
はい、
うん、まあ、まあ、会社もこんなんだから、いい機会だなと思って、まあ、あんまりもう出なくなっていったっていうのが、だから、逆に言うと、物作って、やっと環境、いいものができてきて、
はい、
まあ、当然、ブルカットやってる時も、結構ローラーの開発っていうのも、ちょっとやってたんで、
はい、
まあ、なんか、それと合わせて、そっちが盛り上がってくる、来たら、逆に、 競技は冷めていったってい
う。ああ、そうなんですね。
感じかな。
うん、なんか、前ちょっと聞いた話だと、うん、その転勤した後に自転車が乗れなくなったんで、
うん、
会社を辞めたいっていう風な気持ちになってきたみたいな話も聞いてたと思うんですけど。
そうそうそう。まあ、でもまあ、そんな会社いたくないでしょ。いや、なんかそんな自転車通勤辞めさすために、全力投球してくるような、なんか、まあ、どうなんだろうね。
会社としては普通なんじゃないですか。
いや、まあそうなんだけどね。
かなり大手企業じゃないですか。
うん、まあそんなことやってる暇あったら、なんかもうちょっと、なんか、やることあんだろうってちょっとすごい思ったんだけどね。
でもそれはあれかもしれないですよ。その上司の方からは自転車じゃなくてもっとやることあるだろうと思われてたかもしれない。
ああ、それはそうだね。こっちも言わせてもらうと自転車通勤禁止する前にやることあるんだろうとか。まあでも本当そうで、
はい、
なんだろう。そのやっぱ会、その時やっぱ思ったのが、会社、やっぱね、その、なんだろうな。ご時世的に、まあ、半導体の業界にいたんで、半導体がこうずっと下がってて、
はい、
もう本当に会社的にもこう荷物になってて、もうどんどんリストラが進んでたんで、このままだとこうなくなっていくっていう危機感みたいなのはね、ずっと持ってて、で、その中で、そう自分なんかは結構その半導体の、その会社の中の半導体の組織の中を、結構、その不安定感がある、っていうか、もう潰れる間際の部署ばっかりを移動してたっていうか、
はい、
運命的なところで。だからすごい、潰れる前の職場って、どんな感じかっていうのは大体わかるので。
どんな感じだったんですか？
いや、んで、それは中にいる人はほとんどわからない。
はい。
でも、少しこう視野を広げてみたりとか、その幹部社員の動きとかを見てると、やばいんだなっていうのが分かってくる。で、ただ、自分がいたその部署に関しては、そういう、今まで安泰だったんで、こう誰も社員が危機感持たない。
ああ、なるほど。
絶対これなくなるなと思って、でもそこの部署というか、会社、結構好きだったんで、まあ、残ってもらいたいなと思って、いろいろとこう、まあ、上の方に、これじゃまずいですよと、もっとこの今の時代に合わせた、こう、会社の改革をしていかないと、これなくなりますよ、絶対。なくなるってもう分かってますよね、みたいな話をしてると、はい、こいつはうざい、みたいな話になってくるんで、まあ、それも合わせて、こう、自転車、どっかにもやろうか、みたいな話とか、あと、それがあるんだったら、まあ、結局、その、自分の家の近くのところっていうのは、まあ、経営部隊がいる、経営層がいるところだったんで、はい、経営企画室とかにね、入ってんだけど、まあそんなに文句言うなったらお前やってこいよみたいなところもあったっていうのも、まあいろんな複合的なあれがあったのかもしれないけど、はい、うん、っていうのもあって、なかなか、まあ、いろいろストレスが多い時期だったっていうのは、すごいあったかな。もう本当、すごいひどかったよ。だからなんかもう、駅ビルで13階ぐらいのこの、特にフロアがあったんだけど、はい、帰るときにこう、エレベーター乗ってピーンって下までチーンって降りるんだけど、一階に降りた途端に会社の中の、カバンの中からウイスキーの瓶出してゴクゴク飲みながら帰ってたね。
木村さんが。
もうエレベーター乗ってる周りの人がなんだこいつみたいな。
いや
もうすごかったね、荒れてて。
それはすごいですね、なんか。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
それってしかももう結構いい年齢ですよね。
そうだね。だから30後半ぐらいとかだよね。もうあれに荒れてた。
30後半で、
そう。
会社出ると同時に酒を飲む人なんていたらちょっと、やばい人ですね。
やばい
よ。いや、それがなんかまだ20代前半とかで、なんか若気の至りだったらまだちょっとやんちゃしてるなだと思うんですけど。それはかなり周りから腫れ物扱いされたんじゃないですか。
いやー、やばいね。本当ね。ストレスマックスだったね。
あ、なるほど。
今までのその社会人人生の中で本当にダークサイドじゃないけど、
はい、
かなり厳しかった時代かなって思うね。
じゃあそういうこともあって、まあ会社にも不満があり、ただ競技者としてもちょっと上、天井が見えてきたみたいなところがあって、でもまあ、競技をしている中で、いろいろトレーニングについて思うところがあって、ローラー台を作るみたいな話になったと思うんですかね。
そうそうそう。だから、 やっぱ固定ローラーってすごい厳しくって、
はい、
なかなか、あの、まあこれ結構ね、あの、筋肉の使い方というか、とか、フォームとか、そういうのにも関係してくるんで、
はい、
固定ローラーでもいいよっていう人も当然結構いるっちゃいるんだけど、結構上手に漕いでる人なのかもしれないっていうか、はい、感じはするので、自分はその当時そんなにね、あ、てか今の方が全然うまく漕げてて、当時のその現役時代の方が全然焦げてなかった感じはしてて、
パワーで押し切ってたみたいな、
うん、そんな感じかな。あと間違った筋肉の使い方というか、まあ、あ、まあ後から気づくっていうのは当然なんだけど、
はい、
まあそれにやっぱりコテローラがかなりストレスだったっていうのがあって、じゃあどうしたらいいのかっていうのをなんかすごい考えてた時期かな。
ああ、そうなんですね、うん、
だから結構アイデアはあって、だ今フレックスのこのフロントフォークを指示するとか、モーションコントローラーっていう部分がポンってついてるけど、あの形に至るまでに3年ぐらいかかってる。
ああ、なるほど、
ね。いろんなアイディアを一個一個 DIY で作っていってだった感じかな。
ああ、じゃあそれについては次回、ちょっといろいろ聞ければなと思います。うん、そうね、うん。ちなみにもう、あの、30分喋ってます。
ああ、マジか、はい。いや、ブルーカット20分っていう話だったね。
しかもブルーカットについてはそもそも木村さん、ブルカットに、ブルカットとフレックスで前半ぐらいで20分ぐらいなんじゃないかな、みたいな話をしてたと思うんですけど、もうブルカットで30分です。
いや、半分なんか会社のことだったね。
いや、でもそういう、
そうそうそう。
開発秘話としては、面白いですし、まあこれから脱サラしたいなって思ってる人たちは、それを参考になるのかならないのかわからないですけど。
絶対なんないと思うよ。今のご時世はこんなことないと思うしね。うん、
まあ、会社でお酒なんか飲んでたら処分ですよね。
そう。いや、大丈夫。会社出てから
だから。
空いてからだからね。空いてからだから、ドアがチーンと開いてから飲むっていう、ね、なるほど感じだった、
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと次回は、初代ローラーのフレックスについてを中心に話していただこうと思います。
はい。
はい、最後に案内です。グロータックのポッドキャストでは、ご意見、ご感想、話題のリクエストなどを募集しております。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロータック公式アカウントのグログロくんまで DM やメンションをつけてご連絡ください。以上、グロータックのポッドキャストでした。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。